まあ、Azure は僕も全然わかんないんですよ。今回いろいろ勉強したんだけれど、宮古さん使ってます？
個人的には使ってないですね。ただマシンラーニングとかでは結構あの面白い API とか出てるので試してみたいなと思ってますけど。
なんかマシンラーニングのところが ML Studio、 マシンラーニングスタジオってブラウザーベースのやつなんですね、
はい、
それがなんかビジュアルプログラミングみたいに最初にそのデータセットを入れて、それをその学習するやつとその学習結果のやつで実験するやつとっていうところで、まずデータセット2つに分けますとかっていうのを、ビルディングブロックをこう昔の Yahoo パイプみたいに組み合わせてって
ビジュアルプログラミング、
そうなんですよだ、そういうとこ見ても本当にそれが効率が、慣れた人にとって効率がいいかだとか、うん、あとはあのその後こう組み直すのが楽かとかって分かんないんですけど、パッと見た瞬間これ簡単そうだと思わせるっていうところはマイクロソフトらしいなと思って、
うん、部品をこう持ってきてモジュール組み合わせるみたいな。
そうです、そうですよね。で最終的にはちゃんとそれぞれのアウトプットのところっていうので、エシンクとシンクのやつのエンドポイントを用意して、それのインプットアウトプットっていうのがあったり、まあ、それを使うためのコードスニペットを C シャープと Python と R で入ってくれて、うん、あとはその API キー発行されたやつに書き換えて自分のとこで使ってくださいっていうところに持ってくっていうんで、まあ、やっぱよくできてるなと思うわけですよ。
僕が面白かったのは多分ボットのところだったと思うんですけど、
ええ、
キーノートでチャットにピザ食いたいって書くとドミノピザが届きますっていうデモがあったと思うんですけど、あれ僕が12年ぐらい前に作ったオープンソースのソフトウェアで、まあ、プラガーっていうソフトがあるんですけど、
それの
一番面白いアプリケーションが、あの Google 検索プラグイン、 Google 検索での履歴を取ってくるプラグインと、オンラインで寿司を注文するプラグイン、あの出前館のサイトを、うん、データをポストするプラグインっていうのがあって、で Google の窓にピザ食べたいって書くと10分後にピザが届きますっていう、そういうのハックを作った人がいて、これ10年前にやったわって思いながら見てました。
まあでも結構そうなんですよね。だからその Windows の今回の発表とかにしても、ペンを使ってるっていうのも、なんかまた昔話なんですけど、Windows for Pen Computing っていうのがあってねって知ってます？
ペンコンピューティング、わかんないですね。
Windows 3.0 とか 3.1 ぐらいの時にやったんですよ、はい。で、結局キャンセルになったはずなんですけれど、その時にシリコンバレーで、Windows そのものじゃないんだけれども、同じくそういったペンで操作する GUI のソフトっていうのをやってたベンチャーがあって、それをマイクロソフトが潰しちゃったんですよ。いろんな圧力をかけて。それ本になってるんで面白いんですけど、まあそういうのがあったり、あと、だから、もっと古い話で言うと、その、こう、デジタルアシスタンス的なやつで話しかけていろいろやってくれるっていうのは、ボブって知ってます？
ボブ、
知らないですね。ウィキペディア見てください。そういうのがあるんですよ。やっぱりその、まあ、仮想人格的なやつで、はい、それがいろんな処理をしてくれるっていうので、
マイクロソフトボブ、
そうです。
わかります。はい。
というなんか覚えてる人でもなんか忘れたいなかったことにしたやつとかを思い出したりとか、基本だからやっぱりなんかどっかで見た未来というかっていうところがあって、うん、でもマイクロソフトのやっぱりすごいなと思うところが、本当にいいコンセプトだったらちゃんともう一回それをこう勝負し直すっていうか、トライし直すっていうところをやっていて、で、まあ、確実に良くなってきてるっていうところがあるのはすごいなと思いますね。
うん、
うん、
あのデモでも確かこうピザをオーダーするのにもいろんな言い方があるので、こうパターンを自分でこう選ん で未知のものが出てきたらこうそれをクリックして同義語にアサインすると、
そうなんです、ね、
覚えさせるみたいなね。
あれはだからそのなんかそのルールを自分でできるってやつで、はい、結局あれ自然言語ですよね。で、やっぱり今まだ、言語が限られてるんですよね。あれすぐ使えるやつが、そのコグニティブの方のランゲージのサポートとかになると思うんですけど。で、そこが、だから日本語っていうところで、そこはね、マイクロソフトが弱いっていうんで、僕日本マイクロソフトの社員の人にも、頑張ってくださいって言ったんですけれど、やっぱり今、例えば、エッジ使っていてっていう時にも、何にもこう、設定変えないで言うと、Bing が使われるわけですよ。で、初めそれ気づかなかったんですね。で、なんかやって、変なのがたくさん出てきて、ちょっとこれ Google の元同僚に言ってあげなきゃと思って、このアズおかしいし、検索でこれが出てくるの変だよと思って、ふと気づいたの、あ、これ Bing だって分かって、で、じゃあ仕方ないなと思ったんですけれど、なんだかんだ言って、Bing がそのまま使われるか、Bing と 同じっていうかその裏で動いてる技術がいろんなところで使われるわけですよ、
うん、
でだいぶ良くなってるんだけどもやっぱり Google の比じゃ全くないんですよね。特に日本語に関して言うと正直問題外のレベルなんですよね、うん、だからこれかなり頑張んないと今回マイクロソフトがビルドで基調講演でやったやつが日本はまた別ですっていう形になってしまうってことが起きると思うんですよ。僕コルタナをそんなにがっつり使ってないんだけれどもやっぱりあの正直弱いと思うし、だから Google Now みたいなやつっていうのもあれかなりやっぱり社内で Google は努力してるわけですよ、まあ、そんないろんなルールを作ってるところもあるしやっぱりパーサンなりなんなりってことを泥臭いことを頑張ってるところもあるし表示もちゃんとこう用意してってところもあるしっていうところなんだけれどもそれがどこまでそのマイクロソフトが英語以外のところにできるかっていうところですね、うん、先ほど言われたその動詞云々っていうところだってもう普通にその NLP のところでそのセグメンテーションだとかワードブレイクだとかっていうのはどれだけできるかだとかあとやっぱりその同義語みたいなところですよね。それ普通にやってればもう自分たちのところである程度自動判定できるところがあると思うんですけどもそこをどこまでやれるかっていうところが結構勝負だしそれをやれないと今後さっき言ったみたいにそのまあ、クラウドっていうところでも AWS と違って Google と Microsoft っていうのは上のやっぱりコグニティブ AI のところで勝負って言ってもそのまあ、あのビジュアルとか、ね、ビジョンとかそういうのはどっちでもいいんですけれども言語に関係するところってすごい多いはずなんですよね。だその部分であの同じクオリティのサービスを日本語で提供できないということになると悲しいなと思いますからね。
日本語変換のエンジンはどうですか Windows の。
もうすぐ Google 日本語入力入れちゃったから使ってないから分かんないですどうでしょうね。ちょっと試してみるべきですね基本はあんまりあのこいつはあれなんですけど MSIM 信用してないんで、うんうん、そうですね。
ちょっと前のWindows だったと思いますけどすごく日本語変換が悪くなったっていう話はもうだいぶ前ですけど5年ぐらい前ですかね、うん、なんか聞いた気がしますね。
まあでも MSIME ってなんかそのなんかやっぱり入力の仕方によって変換効率がいい時と悪い時が多分あるんじゃないかなと思うんですね。私がいた頃の MSIME の方針っていうのは基本あの文節変換とかしないでできるだけ長く打ってもらうってことを前提にそっちにオプティマイズかけてたりしたことがあって昔からやってる人って IME がバカの頃から日本語入力してるから信用してないんで非常に短い単位でどんどん変換していくんですよね。
そうですね。
そっちにオプティマイズされてなかったっていうところが一つあるんですよね。であともう一つは今直ってるかもしれないんですけれどあの辞書が壊れやすかったんですよ。で辞書が壊れちゃうとあの基本的にバカになっちゃうんですね IME っていうのは。その2つがあってだからよくしばらく使っていてからなんかおかしくなったっていうのは辞書が壊れていることが多かったのかもしれない、うん、Google 日本語入力は、まあ、そういうのもあったのかどうか分かんないんですけれど基本その辞書アクセスのところっていうのはシングルトンでアクセスするようにしてっていうところでそこの部分では絶対壊れないようにすると。でもう一つはあの Windows の方だとバイナリーの中に辞書が入ってるんですよ、
はい、
エグゼの中に辞書が入っていてそれによってまあ壊れないしあとはバージョンミスマッチを絶対起こさせないと。
ああ
要はその
外部ファイルにな
ってないってこと、
はい、
で辞書だけ古かったとか辞書だけ新しいとかっていうことは絶対許さないようにしているっていうのは、うん、少なくとも Windows ではそういうのはやってて、まあ、それもあってあの、まあ、壊れないし、まあ、辞書のミスマッチもないしっていうことで一番あの肝のところは守ってる感じはしてましたね、うん。
最近はあの MacOS 10の日本語変換もこうなるべく長く打ってもらうっていう感じになってますよね、
うん、そうですね。
僕もあれ最初使ってたんですけど L キャプタンにしてから結構どんどん使ってるうちに結構遅くなってくるっていう問題があって最近はまた、うん、あの Google 変換に変えてしまいましたけどね。今日今収録してるのが4月1日なんですけどもGoogle 日本語変換のエイプリルフールですがありましたね
そうなんです。僕は最後の 1、2年は1年かな僕のチームじゃなくて、
はい、
ちょっと別のチームにあの国際化の方のチームに移っちゃったから僕の下じゃなくなったんですけど、まあ、それまでずっと一緒にやってたんですねっていうか一番最初からやってたんですよ。あそこそのもともとなんかメディアでも最初の頃インタビューしてもらったんですけれど2人すごい優秀なエンジニアがいてで彼らが初め 20% でやっててで途中でなんかこうチャットで僕のとこにこう来て、まあ、社内では拓也さんって言われてたんですね。拓也さん IME 興味ありますって言うからまあマイクロソフトにいたしあ興味あるよっつったらじゃあ PM お願いしますって言うんで当時はまだ PM だったんでいきなり引き込まれちゃってでやってったんですけどですね。だからその頃からやっててあれは思い出がありますね。
あの実際のフリックデバイスで 入力できるキーボードっていうやつで。
あ、そうだそうだ、そんな話でしたね。今何の話でその日本語入力の話になった。そうそう、だからあのチームはおかしくて、なんか正月ぐらいになるともうエイプリルフールのためのミーティングガンガンやりまくってマネージャーである僕にも教えてくれないんですよね、
うん、
毎回毎回力入ってて大体においてちゃんと動くやつを出してるんですよね。だから今までもなんだっけな、モールス信号のやつがあったの覚えてますか？
ありましたね、
はい、あれも物理的なデバイスでも動くし、あとそのウェブ版も作ってるんですけど、あれ今でも多分あるはずなんですけど、あれもちゃんと動くんですよ。で当時で音出すのはウェブオーディオがやっと使える状況になったやつを確か使ってたりとかしててっていうぐらいに、なんか力の入れ具合君たち間違ってないかっていうぐらいエイプリルフールに力入れてる人たちで、今回もなんかあれ真面目にあのデバイス作れば動くみたいですからね、
うん、ちゃんと実装してしまうっていうのはなかなかすごいですね。
そうなんですよ、
ネタのはネタなんですけど、
ええ、
リンクをクリックしても404じゃないっていう、ちゃんとあるっていうのはなんかすごい。
GitHub になんか公開されてましたね。
そう、
すごい。あれなんかその GitHub の個人アカウント見ると、あ、誰があれやったなっての分かって、ハードウェア好きな人がいたんです、エンジニアで。で彼がやってたみたいで、あ、引き込まれちゃったんだろうっていう。
そう、でもなんかあの Gmailがやったエイプリルフールのやつはかなり評判が悪くて。
ああ、見ました見ました、マイクドロップでしたっけ。
マイクドロップですね。あの多分日本では全然話題にならなかったと思うんですけど、
うん、
あのマイクを落とす動画、まあ、もうこのスレッドにはもう付き合ってらんないっていう感じのアニメーション GIF をただ貼るっていうボタンなんですけど、まあ、それ自体はまあ特に、まあ、面白くもないというかジョークだったのが、あの結構ボタンの配置が今まで
の送るところのすぐ横だった、
ね、横だったんですね。で、うん、あそこももともとは多分センド&アーカイブのボタンが あるようにしてる人もいたりとか、あとまあ実際に単純にバグでセンドボタンを普通に押したら入っちゃったって人がいて、まあ友達同士のメールだったらまあまだいいと思うんですけど、まあ、仕事に使ってる人とか、まあ、それで送って仕事をなくしたとどうしてくれるみたいな、
ありましたね、
なってましたね。エイプリル自体あのそうやって楽しみにしてる人もいるし、そうやってあの1月から準備してやるっていう人もいるので、まあ、それ自体は否定はしないですけど、まあ、人がこうね使ってる、ユーザーが使っているツールにの動作を変えてしまうっていうのはどうかなというのは思います ね、
そうですね、まあ、そういうところが Google らしいんですけどね。マイクロソフトってこういうのやらないですよね、おそらく。マイクロソフトは私が行った時にあのイースターエッグをやめたんですよ。イースターエッグって分かりますね。
分かります、はい、
要はその、まあ、知らない人に説明すると、製品の中に開発者のクレジットとして何か特別なキー操作とかをした時にこうなんかこう映画のエンドロールみたいな形とかでこう会社の名前が出てきたりっていうちょっとしたおまけをつけるってやつなんですね。でそれがそういうのを入れられるってことはバックドアを入れてもおかしくないだろうっていうことで、うん、そういうことは一切やりませんっていう証拠にもうイースターエッグやりませんっていうふうにこう舵切ったんですよ。まあ、2000年入ってからか90年の終わりぐらいか忘れましたけど、おそらくエイプリルフール的なやつも、まあ、ウェブとかでちょっとその全然関係ないスタティックなサイトとか製品コアじゃないところではやるかもしれないんですけど、おそらく製品には入れるってことはマイクロソフトはやらないなと思いますね、うん、そこら辺が、まあ、さっき言ったその会社としてのカルチャーの違いというかで、まあ、あの両方いい会社で Google のそういったところも愛すべきところではあるんですけれど、うん、まあ、なんかこう違いがあるなって思いますね。そうですね、
うん、
そうか、こっちは今日がちょうど、
ね、そうです、まだあと1時間半ぐらいありますね。
なるほど。
これあの日本というか0時になった瞬間に始まるんで、こっちはまだ3月31日の昼間みたいなね、
うん、
時にこうニュースがバンバン入ってくるから、だいぶ準備はしてますけどね、ツイッターとかは、まあ、これ絶対嘘なんだろうなって思いながら見てたりとかするので。
そうですよね。逆に言うと、でもそっか、え、 Google のやつはでも基本米国時間でだいたい出す感じなんですね。
そうですね、
うん、
ヨーロッパ時間ですかね、だいたい UTC とかそんな感じがしますね。うん、いや最近はあんまりこう嘘ニュースみたいなやつはまあなくなってきて、
うん、
なんか嘘プロダクトとか、なんかどうでもいいことを真面目にやってみましたみたいなやつが多いから、まあそれはそれでいいかなと思うんですよね。嘘ニュースとかって本当にただ混乱するだけなんで、誰も得しないっていうか、 面白くないことも多いし、うん、やめてほしいなと思ってます。
確かに。でもだからそういう意味で言うとね、さっきちょっとそのあのチームは正月からやってて力の入れ具合おかしいって言ったけど、 Google 日本語入力のチームっていうのは非常に技術的にも面白いし、で誰のその、苦痛にもならないし、本当に喜んでもらえるし笑ってもらえるから、あのチームは結構面白いんですよね、うん。あとはまあその前日本人がやってたあのマップスのやつも結構面白かったと思いますね。
ポケモンのやつとかですか。
ポケモンのやつとか、う
ん、でもあれってだから関係があるか分かんないですけど、あの時に Google マップスでポケモンやってて、でそれがっていうかそのイングレスができて、うん、ポケモン GO ができてっていうなんか
かもしれないですね、
う
ん、
そう、まあ、つながりがあるのかないのか分からないですけど、うん、そういうのがありますよね。
確かに。
はい。
また嘘をつけるとか、ね、僕ねこういうなんか4月1日に嘘をつくっていうね習慣がないんですよ。宮川さんとかやりますよ、ね、
いやないです、ないですそんな面白いことつけないんで。
そうなんですよね。
面白いくない嘘をつくぐらいだったらつかない方がいいかなっていう気もするし。
そうなんですよ。僕は下手なこと言うと信じちゃう人が多かったりするかもしれないし、ね、あ、なんか今そのニャルルさんという人が Windows 10の MSIME だいぶ気に入っていて、去年ついに8から MSIME に移りましたって言っている。
お、
これはちょっと後で聞いてみよう。これ知ってるんですよ
そうなんですか。 Windows 10は割といいという話ですね。
そうですね、かもしれない。そうなんですよね。本当はだから今 Chrome 使っちゃって Google 日本語入力入れてるけれども、やっぱりブラウザーとか IME とかって含めて OS だと思うんで、本当は全部規定のそのデフォルトのままでしばらく使ってみてっていうのをやってみた方がいいと思うんですよね。
ブラウザーも Edge で、
そうですそうです、
変換は MSIME で、ええ、検索は Bing でっていう。
そこだけきついから、あ、なんか鳴り始めましたね。
あ、これ出てけって感じですね。
なるほど、
はい。
Bing だけはちょっとが、まあ、しばらく頑張ってきます。
じゃあこれあの出なきゃいけないんで、
はい、
はい、急ですが、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、どうも。